trending.
Cross trend. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の佐藤博明です。
こんにちは、辻るなです。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。そして今日777回目なんですって、番組。なんか日本人ってこの7が並ぶの好きですよね。
いやいや、切り番を踏めて私も光栄でございますとは言ってもほとんどですね、あの渡辺
そうです、ね、
先代かな、ちょっと分からないですけども、
私も確かこの番組に加わったのが600回目ぐらいだったと思うので、本当に渡辺さんの
長いんですよ。
そうですね、
功績がほとんどだと、
はい、
あの改めてですね、先代の偉大さを噛み締める、
はい、そうですね、
日々でございます、
はい
はい、
さて、佐藤編集長、今週のテーマは、
はい、前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は日本の今時富裕層研究をお届けします。
はい、今時富裕層研究、富裕層いくらから言うんだろう、
うん、
しかも今時ってつくんですよね、
う
ん、
そうなんです。
何のことだろう。
はい、これマーケターとしてですね、気になるのはやっぱり金銭的に余裕のある消費者、この方々の動向だと思うんですが、
はい、
今日本で余裕がありそうな3つの消費者像、これをですねご紹介していきたいと思うんですが、1つ目、リッチシニア、
はい、
2つ目、パワーカップル、
最近よく聞きますパワーカップル、
はい、そしてリッチ Z 世代、この3つでございます。
新しい独身貴族といいますか
はい、そこでですね、リッチシニアの好むブランド1位はユニクロ、
はい、
世帯年収1400万円以上、共働きパワーカップルの消費行動は、
はい、
小遣い月15万円、リッチ Z 世代が好むブランドは、以上余裕がある3つのカテゴリーの消費者像にフォーカスし、その価値観や消費行動、好きなブランドなどをデータをもとにご紹介していきますので、ぜひ最後までお聞きください。Weekly Trend Keywords. Trend Keywords. 週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの佐藤編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。本日のキーワードは
エンド点、死から問うあなたの人生の物語に若者が殺到。
死に関するさまざまな問いを来場者に投げかける参加型の展覧会、エンド展、死から問うあなたの人生の物語は、東急が今年5月におよそ2週間にわたり開催。死がテーマにもかかわらず、来場者の多くは若い層でした。9月2日に創立100周年を迎える東急が、なぜ今死をテーマにした展示会を開催したのでしょうか。これ私すごく気になりました。行ってみたかったです。
2週間で短かったですからね。
そうですね、
あっという間に終わってしまったんですが、すごく若者が押し寄せたという、
はい、
これちょっとご紹介していきたいなというふうに思います。このエンド展のコンセプトは、漫画から始まる大切な人と対話がしたくなる展覧会で、入場は無料でした。
行きたかった
有料でも行きたいぐらいですよね。
そうです ね、
来場予約の時点でアンケートを取って展示作品に反映させたり、ネットからインスタレーションに参加できたり、来場者の声を自由に残せる展示ボードを設けるなど、参加型の展示を目指したそうです。メインの展示はテーマである死と関連する名作漫画の1シーンをセットで紹介。出展された漫画や一コマ出展作品は合計31作品でした。
すごく面白そう。例えばどんな作品が、
はい、例えばざっとこれ挙げるだけでですね、
はい、
天才バカボン、進撃の巨人、寄生獣、ダリアの帯、アキラ、コジコジ、ゴールデンカムイ、トーマの心臓、釣り吉三平、三国志、大奥などなどです。
結構あの誰もが知っている伝説的な名作、最近のものも入ってるんですね。そうですね、
ギャグ漫画からシリアスなものから、少女漫画から、ね、歴史ものから、もういろんなあらゆるものをですね、こう誰が読んであげたのかわからないですけども、すごいラインナップですよね。でも
この幅広いラインナップの中で、それぞれ死がどう描かれてるのかって気になりますね。
そうなんです。これが無料で見れたというものだったんですが、これ死がテーマでしたが、入場無料だったことや漫画という親しみのある切り口だったせいかですね、運営側が嬉しい誤算だったと驚くほどの盛況でした。13日間の累計で1万人近くが来場、 しかも年齢別で見ると若年層、10代20代が半数を占めたということなんですね。ちなみにもう一つの傾向が、これ後になればなるほど来場者が増えてですね、来場者に占める若い層の割合もさらに増えていったそうです。その大きな要因と見ているのが SNS などの口コミ効果の大きさですね。
でも市って若い子たちにとってはそんなに身近なものではないと思うんですけど、どうしてそんなに若い子が訪れたんでしょうか。
はい、アンケートを見るとこれ自分でも説明が難しいけれど、なぜか優しい気持ちになれた、市が怖いものではないように感じられるようになった、不思議と爽やかな癒された感覚になったといった声が複数寄せられたそうです。
結構市についての前向きな感想が多かったんですね。どうしてでしょう。
そうなんです、これはもちろんですね、確実なことは言えないと思うんですけれども、担当者の方おっしゃってたのはやっぱり自然災害だったりコロナ禍だったりウクライナ侵攻だったりと、で国際秩序も揺らぐような不確実な時代を体感しているというのが、企画側が想像していた以上に価値観の変化が進んで、そこを若者が体感していたんじゃないかなとかですね、また経済成長も一段落して、超高齢社会の中でですね、地域社会が大きく変質している一方で、家族の問題、これはまだまだ昔ながらの固定観念に縛られているということが多かったりします。そういったことに対する疑問、若者の、間に生まれていることもですね、今回の展示に若い世代の関心が高まった要因ではないかというふうに推測していました。
若い世代が関心を持った理由は分かりました、でももう一個疑問は、なぜこれを東急がやっているのかということです、
はい、これ東急はですね、都市インフラを整備してそこで豊かになるためのサービスを提供するというハードの面にこれまで重点を置いてきました、電鉄を中心としたビジネスモデルですよね。街づくりをして駅前に栄えるようにしていくと。でしかしですね、人生100年時代の街づくりに求められるのはハードよりもむしろソフトの部分であると、これ納得ですよね。確かに、超高齢社会で生じる生活の変化に対してさまざまな事業を営む東急が一体となってシニアの方のこれからの人生に寄り添ったサービスをワンストップでシームレスに提供するラビエール事業というのを立ち上げました。でこの事業としての本格的な始動は実はこの夏以降だそうなんですけれども、その前段階として今年の5月からウェブでデジタルライフプランニングサービスヒラクルというですね、サービスの一部機能の提供を開始しています。このサービスはですね、気づきや学びのきっかけとなるヒントコラムとその気づきを日常化、習慣化するオンラインノート、ヒラクルノートの2つの機能があります。ヒラクルノートのコンテンツは、自身の記録、マイデータ、自分史など大切なものを記録しておくヒストリー、自分の意思を示すためのウィル、ヒントコラムの記事をストックできるヒント、死ぬまでにやりたい10のこと、就活でこれだけやっておけば安心という項目を集めたチェックの6項目。チラッと見てみると分かるんですけども、本当に死を意識させるっていうよりもやっぱり人生の終末をどう考えるのっていうことをすごくちゃんと考えましょうねというのがこのヒラクルの目的なんだろうなと僕も見て思いましたし、エンディングノートってよくあるじゃないですか、それのウェブ版というか、そこをもうちょっと考えを深めていきましょうと、デジタルシニア世代なんかにも伝わりやすい内容かなというふうに思いましたね。
死っていうのはなんか日本では隠されているものとか、あまり身近にないものですけれども、遠ざけすぎずにちょっと近い場所に置いてみたような展覧会だったんですかね。
そう、これ東急みたいなサービスってすごく僕はいいなと思いました。やっぱりね、ゆりかごから墓場までというふうに言いますし、100年時代をどう寄り添っていくのかというところで、あんまりね、お墓を早く作りましょうとかエンディングノート書きましょうとか、なんかそういうのありながら、これ東急みたいなところがしっかりとアプローチしてくれて、でそこで考えさせて、決して嫌なことじゃないんだよと、必ず誰もが通るものだし、若者のうちから考えた方がいいし、もちろん高齢者も高齢者で具体的な準備を始めた方がいいよというようなことを考えさせてくれるきっかけってすごくいいなと思いましたので、いいものとして広がっていってほしいですね。意味嫌うものという感じではなくて、そこを考えていくというのはすごくいいサービスだなと、今後もやってほしいなとぜひ思ってます。
はい、それでは後半は日本の今時富裕層研究を紹介します。
クロストレンド、週刊日経トレンディクロストレンド、後半は日本の今時富裕層研究をお届けします。
今日本で余裕がありそうな3つの消費者像といえば、リッチシニア、パワーカップル、そして リッチ Z 世代です。そこでリッチシニアの好むブランド1位はユニクロ。世帯年収1400万円以上、共働き、パワーカップルの消費行動は、小遣い月15万円、リッチ Z 世代が好むブランドは、など余裕がある3つの消費者像にフォーカスし、その価値観や消費行動、好きなブランドなどをデータをもとに紹介します。ということで今日は日本の今時富裕層研究、教えてください。
はい、これ10回の連載をですね、日経クロストレンドに掲載いたしました。
はい、
消費欲が徐々に解放されようとする今、気になるのはやはり金銭的に余裕のある消費者の動向です。そこで今回の特集、日本の今時富裕層研究では、今後注目すべき消費者群としてですね、3つのカテゴリーをピックアップしました。決して数はもちろん多くないです。ただし顧客として目を離せない消費者たちの価値観や消費行動、好きなブランドなどをデータや専門家による分析をもとにですね、浮き彫りにしていきました。
はい、では、3つの群がいるということでしたが、まずはリッチ Z 世代の方からいきたいと思います。小遣い月15万円、リッチ Z 世代が好むブランドとは。
はい、1つ目のカテゴリーのリッチ Z 世代ですが、マクロミルブランドデータバンクの調査結果から、15歳から24歳の未婚男女で月の小遣いが10万円以上と答えた人々をリッチ Z 世代と設定しました。
はい、
デジタルネイティブで多様な価値観を持ち、環境問題やダイバーシティへの意識も高い、そんなイメージで語られる Z 世代の中で月10万円以上を自由に使えるのがリッチ Z 世代です。同じ世代のごく限られた人々という形になるわけなんですけれども、このじゃあリッチ Z 世代と普通の Z 世代、月に使用する金額を比較してみると、最も差が大きかったのは外食でした。
はい、
しかし実はこれはですね、多くの世代、他の世代でも見られる特徴で、金銭的に余裕のある層は同世代全体と比較して毎月多くの金額を外食に費やす傾向というのがあります。
うん、確かにお友達と外食したり飲みに行ったりですよね。
はい、
他に特徴はあるんですか？
他の特徴、リッチ Z 世代で注目したいのは、毎月2万5000円を店頭でのファッション関連商品の購入に使っている点です。
はい、
ここにリッチ Z 世代が持つ、周りの人とは違うものを持ちたいと思っている、ブランド物を持つのが好きだという価値観が現れています。他にもリッチ Z 世代はお酒や自分でするスポーツ、習い事、趣味にも毎月多く支出しています。ちなみにリッチ Z 世代は Z 世代と比べてオンラインでの動画デジタルコンテンツの購入、見放題定額サービスの利用、こういったものに毎月使う金額というのが多いです。で、逆にオンラインでの音楽デジタルコンテンツ、聞き放題定額サービスの利用は逆に少なくなっています。
聞くより見る派なんですか、
ね、ということが言えるそうですね。
リッチ Z 世代は好きなブランドは何でしょう？
はい、リッチ Z 世代が好きなブランド、多様なブランドを好むことが分かってきます。服の1位ユニクロ、2位 GU、
はい、
これはですね、ワンツーという感じなんですが、これはリッチ Z 世代だけが好むブランドではなくて、どちらもですね、 Z 世代の 0.8 倍、この倍率をちょっとぜひ覚えておいてほしいんですが、これは1倍が同じという感じ、はい、でこの倍率が増えれば増えるほど、その世代が特徴的に購入っていうか、特徴的に買っているブランドという形で、はい、0.8 は逆にちょっと低いんですよね。
うん、
という感じなので、ユニクロと GU が1位2位だったんですが、通常のやっぱりそのリッチ Z 世代じゃない世代よりはちょっと少なめだったというふうに考えていただければと思います。
はい、
ではリッチ Z 世代が特に好んでいるブランド、3位、ニコアンドでした。4位がナイキ、ザラ、この辺も人気ブランド指数が高くなっています。ファッションに毎月多くの金額を費やすリッチ Z 世代ですが、高いものを買うのではなく購入するアイテム数が多いのかもしれません。
なんかあれですかね、やっぱインスタとかに一回あげちゃうとその絵は着たくないとかあるから数が多い方がいいんですかね、高いものが1個とかいうよりも。
サステナブルじゃなさそうな気がしちゃいますけれどもまあでもその辺は大事に使いつつ、いいものを買うとかですね、その辺もあるのかもしれないです。
はい、このリッチ Z 世代の他の特徴が分かる調査は何かありますか？
はい、食品や飲料、このジャンルですけれども、チョコレート菓子、ビスケットクッキー類の2位に、江崎グリコのギャバが入っていました。炭酸飲料4位、レッドブル、 この辺がリッチ絶大に好まれていました、はい。まあ、GABA はもちろんあのストレスの低減、睡眠の質向上を歌うチョコレートだったり、エナジードリンクのレッドブル、まあ、リッチ世代の体調がですねちょっと心配になるような結果というふうに言えるのかもしれません。
でもこの世代結構カフェとかに行って高カロリーなものを食べてそうですよね、うん、
確かにね。
食べ歩き系の SNS 見ますけれども、
うん、はい、その辺はですねあの体に気を使っている部分があるのかもしれません。まあ、GABA なんかはね、まあ、体に気を使っている人が購入するようなものかもしれないのでね、
ちょっと意外ですね、
はい。次で電子マネー、はい、電子決済サービスではですね2位に楽天ペイ、この人気ブランド指数が高くなっていましたので、リッチ Z 世代にとって楽天のブランド価値は高いと言えそうです、うん。で自動車、日本の三大メーカーに続いて4位に BMW、 5位にレクサス、アウディといった高級ブランドがランクインしていました。
これリッチ Z 世代ってちょっとびっくりしたんですけど、24歳までですよね。
そうです、
15歳から24歳までですよね。
そうなんです。
どういうこと？
そうなんですよ、この辺の、ブランドが入ってくるというところが特徴的だったんですね。家電メーカー1位パナソニック、3位にアンカー、この辺が人気でした。アンカーはあのスマホ周辺機器など多く扱うメーカーですね。で自動車や家電のランキングに購買力の高さや先進性が高いものに惹かれる、国産よりも海外のものに憧れるといった、リッチ Z 世代の価値観がやや感じられました。
はい、あなんかでもテスラとか入ってくるのかなとか思ってたんですけど、テスラは
さすがにちょっと入ってこないかもしれない
ですね、うん。はい、では、リッチ Z 世代の価値観をまとめると、
はい、Z 世代と比べると落ち込んでもすぐに頭を切り替えられる方だと思うという答えが高かったり、一度塞ぎ込むとその気持ちを長く引きずってしまう方だと思う、これが低かったりすると、で自分の将来は順風満帆だと思うという答えも高かったり、自己肯定感が高そうです。
いいですね、
はい、はい。さらに人の上に立つリーダーになりたいと思う、海外で働いたり生活することに関心を持っている、大都市で生活し働きたいと思う、この辺も高くて向上心もあります。前向きかつ上昇志向のリッチ Z 世代はさらなる成長のために自分への投資は惜しまないというふうに言えそうですね。
大変勉強になりました。では2つ目のカテゴリー、パワーカップル、
はい、共働きで夫婦ともに高収入を得ていて世帯年収1400万円以上がパワーカップルというふうに言えます、
はい。
ここ数年注目されているジャンルですね、
はい。
で都内にある1億円超えのタワーマンションの主な購入層とも目されるパワーカップルですが、マクロミルブランドデータバンクの調査結果からその行動を分析しました。これ同世代の 1% に過ぎないんですけれども、まあ、確かに存在するというふうに言えますね、うん。
なんかあのマンションの広告とかでよく見るような
本当ですか？
広告じゃないのかな、なんかでも不動産業界周りで使われてる言葉なのかななんて勝手に思っていたんですが、そのパワーカップル特徴はどうでしょう、はい。
同世代男女が月に使用する金額を比較すると最も差が大きかったのはやっぱり外食だったんですが、うん、パワーカップルはお酒やテイクアウトデリバリーへの支出も同世代男女と比べて高かったです。外食にもお金を使い、時にはウーバーイーツや出前館、テイクアウトを利用して中食を楽しむという充実した食卓風景が想像できます。また、外食や習い事に使う金額が同世代よりも多く、書籍は店舗ではなくオンラインで購入するというのが同世代との違いです。さらに自分でするスポーツへの支出も多く、体を動かすのが好きだ、大人数で出かけて楽しむことが好きだというパワーカップルの価値観やオープンな性格がここに現れています、う
ん。デジタルコンテンツが好きなんですね。
そうみたいですね。
私がパワーカップルかどうかはさておき、
はいはい、
私も書籍はオンライン購入派です。あの、うん、電子書籍とかそっち派です。
おお、すごいですね、
はい、
なるほど。
そしてそのパワーカップルの好きなブランドは、
はい、好きなブランドを見るとですね、アクセサリーの1位が4度 C だったんですが、人気ブランド指数でいうと、
はい、
3位がブルガリ、
はい、
5位がクロムハーツ、服では2位がバーバリー、3位ポールスミス、4位カルバンクラインと、で人気ブランド指数が大幅にこの辺が高くなっていました。さらにバッグの2位がトゥミ、
うん、
靴は5位がコールハーンといったアメリカブランドを選ぶ傾向にあるようです。このあたりのですね1位2位とか割愛してますが、あの記事の方に載ってますのでぜひ見ていただきたいなと思います、はい。で食品や飲料、和洋菓子1位がゴディバと、同率1位の銀座コージーコーナーや4位トラヤ、ガトーフェスタ原田など多彩なセレクトを見せています。ビール類は、 3位がザ・プレミアム・モルツ、4位がエビスビールといったプレミアム系ですね、プレミアムビール系のブランドが人気となっていました、
はい、パワーカップルの価値観をまとめるとどうでしょう。
はい、平凡なブランドはあまり好まないというふうに言えるのかもしれません、はい、周りの人とは違うものを持ちたいと思っているという価値観の表れか、まあ、コスパに優れた大衆的なブランドは特に好みというわけではなさそうで、パワーカップルらしさを見せたのが実はですね、自動車、車とステーショナリーでした、
はい、
自動車メーカーは2位にメルセデス・ベンツ、
はい、
3位に BMW が入りました。ステーショナリーは1位が伊藤屋、2位 3M、 4位にモンブラン。もうこのパワーカップルは、まあ、歴史や伝統を重んじる方だというものと、
はい、
先進性の高いものに惹かれるという価値観が共に高かったです。老舗かつ先進性を備えたチャレンジングな姿勢のブランドを好む傾向にありました。
そうなんですね。そして最後はリッチシニアですね。
はい、リッチシニアは世帯で1億円以上の金融資産を有する、金銭的余裕を持った60から69歳の男女、月の小遣いも11万4000円で同世代男女の3倍ほど高くなっている。毎月自由に使える金額も多いと、
はい、
でデータではですね、リッチシニアは全体の 2% 程度にとどまっています。
そのリッチシニアの特徴ですが、
はい、シニアが月に金額と比較すると最も差が大きかったのは、まあ、三度外食です。続くお酒も続きました、
はい、
お酒とともにシニアと比べてそれぞれ1万5000円ほど多く費やしています。他にですね、自分でするスポーツ、健康食品、健康器具、サプリメントの購入の支出も多く、リッチシニアの価値観を見ると自らを磨くための投資は必要だと思うという項目が高いと。で、習い事、趣味の支出も多く、まだまだ元気なリッチシニア像が浮かんできます。そしてオンラインでの動画デジタルコンテンツの購入、見放題定額サービスの利用も高く、リッチシニアが持つ時間や手間がかからないオンライン販売や通販などは便利だと思うという価値観や、流行やトレンドに敏感な方だという自負が感じられます。
はい、リッチシニアもまた動画なんですね。
そうですね、
Z 世代と一緒ですね。
特にこの辺デジタルに精通しているというところもポイントですよね。
はい、そしてリッチシニアの好きなブランドは、
はい、好むブランドを見ていくと1位はユニクロでした。でも特に好んでいるのは2位のバーバリー、うん、3位ラルフローレン、4位アクアスキュータムの人気ブランドというのもズバ抜けて高かったです。リッチシニアの価値観であるブランドものを持つのが好きだ、ある程度の品質を維持するにはそれなりの価格も必要だと思う、商品の出所や材料などの情報を調べるのが好きだというところにもこんな思考が伺えました。腕時計の1位はカルティエ、2位はグランドセイコーやセイコー、また、腕時計の5位にアップルもランクイン。リッチシニアは先進性の高いものに惹かれるという価値観も持ち合わせていると。アップルウォッチつけてる、ね、方いますもんね、時々ね。
そうですね、
はい、銀行は1位三菱 UFJ 銀行、電子マネー電子決済サービスは2位がスイカといった安心感のある大手のサービスも選ばれています。ちなみに、カフェファストフード店ではですね、1位がスターバックス、2位がドトール、3位マクドナルドと、割とここは普通でした。
へー、
リッチシニアの価値観、じゃ最後にまとめますね、はい、自動車メーカーの3位 BMW、 5位メルセデスベンツがリッチシニアが特に好むブランドなんですが、パワーカップルと比べると国産志向はやや強いそうです。リッチシニアの価値観の調査結果からシニアとの差が大きい項目や注目すべき項目をピックアップすると、やはり1億円以上の資産というのを持っているからという部分だと思うんですが、お金は貯蓄するより投資する方が有効だが、シニアと比べて普通のシニアと比べて大幅に高い、環境問題への関心を強く持っている、社会的貢献をしたいと思っているとの意識も強く、ここはリッチ Z 世代やパワーカップルにあまり見られなかった特徴でした。
なんかよく Z 世代を取り上げるときって環境意識が強いっていうふうにこの番組ではやってきたと思うんですが、うんうん、はい、リッチ Z 世代に関してはあんまりそういう傾向じゃないんですね。
いや、そんなことないです。もちろん高いんですよ。高いんですけど、さらに
リッチシニア
が高いというところがありましたね。はい、で、まあ、投資に抵抗がなくて環境問題、社会問題の解決に貢献したいというふうに思っているリッチシニア、まあ、本当に欲しいと思えるものは少ないと感じる一方で、未来や次の世代への投資となるような意識、ここを強く感じられるお金の使い方を求めているというふうに考えられますね。
はい、日経クロストレンドでは 日本の今時富裕層研究を全10回で掲載していますので、他の記事もぜひチェックしてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は日本の今時富裕層研究をお届けしました。クロストレンド、テラサーンズチェック。日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンド編集部からテラさんにお話を伺います。コロナ対策のためマイクロソフトチームズでのご出演となります。テラさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
サントリーのフルーツティーゴロ茶を紹介します。
はい、サントリーのフルーツティーゴロ茶、初めて聞いたんですけど、どんなお茶ですか。
はい、これ透明なパウチの容器に入ったこうフルーツティーで、ゴロッとしたこう果肉が入っていることからゴロ茶という名前になりました。
あ、ペットボトルじゃないんですね。
あ、そうなんです、透明なパウチに入ってます。
へえ。
味はこう白桃とパインの2種類で、で氷を入れたグラスに注ぐだけで本格的なフルーツティーが完成するという商品です。
へえ、なんかお店で私見かけたことがないかもしれないですね。
そうですね、実はそこが肝で、
はい、
販売しているのは一部のコンビニやスーパー、そしてあの通販サイトのアマゾンのみで発売されていて、
へ
え、どちらも、はい、税込み297円になってます。
へえ、どうして店頭に置かないんですか。
はい、実はそれが最大の特徴で、はい、プロモーション活動をほとんど行わないというのがこの商品の特徴です。
へ、
はい、普通の商品であればこうテレビの CM であったり雑誌の広告を入れてこう販売促進をするんですけれども、今回はそれをやめてこうひっそりと販売しています。
へえ、そうなんですね。ひっそりとって例えば SNS とかっていうことですかね。
あ、そうですね、はい、特に大掛かりな広告をしてないんですけど、それはこう商品の売れ方を一から分析するっていう実はサントリーの新しい狙いがあります。
はい、
どこで買われて、で SNS でどう拡散されて、で最後にこう Amazon で購入されるかといったこう消費者の動きをゼロベースで検証しようとする取り組みなんです。
じゃあお客さんがどこで商品と接点を持って、どんな人がどういうふうに買っていくのかちょっと知りたいという新たな取り組みということですね。
そうですね、はい、そこが今回新しい取り組みになってます。
はい、このフルーツティーのゴロ茶って、まあ、なんかグラスに注いで飲むっていうことで、割となんか見た目が綺麗ということもあって女性向けってことなんですかね。
そうですね、グラスに注いだ写真がすごく映えるので 2,30 代の女性のこう SNS 拡散を狙って、まあ、意識して開発されたという経緯があります。
そうなんですね。いやでもなかなかこの商品と私は巡り合えなかった可能性が高かったので
なるほど、
はい、
ちなみにそのサントリー自体もインスタとか SNS ではさすがに自分たちではやったりするの、何もそれもしていないの。
あ、それも何もしてないですね。
自分たちでも拡散し、拡散というかあれを作らないんでコンテンツを。
あ、そうなんです。でも本当に今回は正確なデータを出すために開発チームに絶対に買わないでとこう一斉メールを出すぐらい本気の取り組みなんで
本当のお客さんだけを、
ね、ソフトデータがブレちゃうよということですね。はい、なるほど。
本当に偶然にこうたまたま出会ってたまたま買った方がこう口コミで広げると、本当そういったこう生のデータが欲しいということをこう今回は念頭に置いてます。
じゃあバカ売れさせたいとか逆に全く売れないとか、なんかそういうよりもデータを取ることが目的が本当にデータなんだね。
そうですね、まさにその通りです。
はい、それではテラさんに伺いたいと思います。このサントリーのフルーツティーゴロ茶のホニャララ度10点満点でお願いします。
今回は0からの挑戦度10点満点です。
本当ですね、聞いたことないですよね。リーチできないかもしれない商品、
うん、そうですね、逆にこれで拡散することがいいのか、まずこの放送のタイミングで在庫があるかないかというのもありもそうですけどもね、
はい、うん、一部の店舗でひょっとしたら出会えるかもしれない。
あとアマゾンでは売られてる。
アマゾンでは売られてる、
うん、
なるほど。でもこうやってなんか取り上げないと本当出会えない商品ですよね。
そう
なんです、
取り上げることがいいのか悪いのか分からないです。
そうですね、
じゃあどんな結果が出るのか1年後ぐらいになるとなんかまた
面白いかもしれない
ですね。面白いかもしれませんね。はい、
ですね、サントリーがこう新しい戦略を作ってくるかもしれないので、そこをまた楽しみに取材させていただければと思ってます、
はい、今日はテラさんにサントリーフルーツティーゴロ茶をご紹介いただきました。テラさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて佐藤編集長、おすすめの記事はありますか。
はい、この富裕層特集の中でご紹介したですね、一つ、記事をご紹介すると、銀座6が開業以来の最高売上、支えるのは20代30代富裕層という記事だったんですけれども、実は銀座6がこんなことが起きてるんだなと僕もあんま知らなかったんですけども、はい、2021年の12月にですね、開業以来最高の月間売上高というのを達成したそうなんです。で22年の春この辺の売上も好調に維持していると。で銀座6やっぱ 一時苦しいというか、インバウンドもなくなってというイメージがありましたが、ちょっと調子が戻っているという話なんです、そうなんですけれども、その原動力が20代30代の若い富裕層だそうなんです。でそこで新たなプロモーションに乗り出していてですね、まあ、こうした年代に相性のいいデジタルとアートを融合したものだったり、そういったもので、立て直しを図っているという記事なので、ぜひこちらもご覧いただきたいなというふうに思います。
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の佐藤弘明と
辻るなでした。クロストレンド。